細胞培養技術テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そしてバイオテクノロジー専門家のトロイです。今週も細胞培養技術の最前線から注目のニュースをお届けします。
トロイさん、今週も気になる話題が盛りだくさんですね。
ええ、スージーさん、今週は細胞遺伝子治療の産業化に向けた大規模戦略や製薬業界を革新するバイオプロセッシング技術、そして市場の最新動向など多岐にわたるトピックが報じられています。
具体的にはどんなニュースがあるんでしょうか？
まずはラテンアメリカおよびカリブ海諸国におけるバイオプロセスモジュール市場が CDMO 主導の生産能力拡大で成長しているという報告です。 FDA の規制動向アップデートでは、 CMC 製造上の不十分によりとある治療薬の承認が遅れた事例が注目されています。そして韓国の大手 CDMO であるサムスンバイオロジクスで初の全社ストライキが発生し、23製品の生産停止で最大4億4190万ドルの損失が懸念されています。そんな中、ウーシーバイオロジクスは韓国の MFDS から GMP 認証を3施設で取得し、アジアでのプレゼンスを強化しています。さらに台湾ではアジア最大規模の細胞量産工場が完成し、日本のロボット技術も導入され、再生医療産業の推進に寄与する見込みです。最後にメディポストがバイオコリア2026で先進再生医療技術を展示し、グローバルビジネス機会を追求したというニュースもありますね。
なるほど、細胞培養技術の進化だけでなく、市場の動向や CDMO の役割、さらにはグローバルなサプライチェーンにおける課題まで幅広い視点で分析できそうですね。
そうですね、スージーさん、今回は特に細胞遺伝子治療の産業化に向けた課題と、それを解決するための技術革新、そして規制や市場の動向に焦点を当てていきたいと考えています。
では詳しく見ていきましょう。さてトロイさん、最初のニュースは細胞遺伝子治療、略して CGT の商業的な成功に向けた大規模化戦略についてですね。これはどのような内容なのでしょうか？
はい、スージーさん、フロスト&サリバンの分析によると、 CGT 産業は拡大期にありますが、生産の変動性やバッチ失敗、高コストといった課題に直面していると指摘されています。
それを克服するためにどのような戦略が不可欠だとされているんですか？
スマートファクトリー型のバイオプロセッシングへの自動化転換、インビボ遺伝子編集技術、そしてデジタル統合された品質、規制フレームワークが重要視されています。特に AI を活用したリアルタイムでの品質最適化も期待されていますね。
自動化や AI の導入が CGT の生産を大きく変えるということでしょうか？
まさにその通りです。これにより製造の複雑さを軽減し、治療法のアクセシビリティを向上させる可能性を秘めているんですよ。
なるほど、技術革新が治療法をより身近にする鍵なんですね。次のニュースは、2026年に製薬業界を革新する主要なバイオプロセッシング技術が8つも紹介されているとのことですが、特に注目すべきものは何でしょうか？
はい、スージーさん、 GHP ニュースが挙げた中で特に重要なのは連続バイオプロセッシングとシングルユースバイオプロセッシングシステムです。
連続バイオプロセッシングとは具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか？
材料を連続的に流すことで製品品質の一貫性が高まり、生産速度も向上します。これにより従来のバッチ式製造に比べて効率性が高く、コスト削減にもつながるんですよ。
シングルユースシステムも製造の柔軟性を高めるとのことですが、その他にデジタルバイオプロセッシングも注目されているんですよね？
ええ、デジタルバイオプロセッシングは AI と高度なプロセス分析を組み合わせて、製造ライフサイクル全体のリアルタイムな意思決定と予測的制御を可能にします。プロセスの最適化と問題の早期発見が促進されるでしょう。
これらの技術が医薬品の品質と供給を大きく改善するんですね。CGT に欠かせないウイルスベクターの製造戦略に関するニュースですね。これはどのように重要なのですか？
スージーさん、ザ・メディシン・メーカー誌によると、CGT の成功にはウイルスベクターの製造能力が鍵を握ると言われています。しかし、業界全体の開発、 製造経験にはばらつきがあることが課題です。
ばらつきがあるとどのような問題が起こるのでしょうか。
臨床開発のタイムラインやコスト、長期的な実行可能性に影響が出ます。そのためベクター製造戦略を開発の早期から検討し、スケーラビリティを初期設計段階から考慮することが不可欠です。
CDMO パートナーの活用も重要だとありますが、彼らはどのような役割を果たすのでしょうか。
経験豊富な CDMO はプラットフォームに関する知識や規制に関する知見、そして統合された分析能力を提供し、プロセス設計から実行までを支援します。規制当局による厳格な審査も進んでいるため、プロセスの理解と分析制御がますます必要とされていますね。
CGT の普及にはこのウイルスベクター製造の安定化が欠かせないということですね。バイオスペースのレポートによると、 CGT 製造市場が2035年までに 265.9 億米ドルに達すると予測されているそうですね。この市場の成長を牽引しているのは何でしょうか。
はい、スージーさん、主な牽引力は FDA 承認の増加と製造インフラへの大規模な投資です。特に北米市場が成長をリードしていますね。
なるほど。そしてアロジェニック細胞治療が市場で優位なシェアを占めているのはなぜでしょうか。
アロジェニック細胞治療は産業規模でのスケーラビリティと患者あたりのコスト削減の可能性が高いからです。これにより品質管理の標準化と製造上のボトルネック解消に貢献している点が評価されています。
その一方で課題としてはどのような点が挙げられていますか。
大量の生細胞培養の難しさや、全ての生物学的プロセスステップにおける専門的な自動化アプローチの必要性です。これらが今後の成長における課題となっています。
市場の成長とともに製造技術のさらなる革新が求められているのですね。ヨーロピアンファーマシューティカルレビューの記事でバイオプロセシングにおけるリアルタイム測定の重要性が語られていますが、具体的にどのような課題があるのでしょうか。
スージーさん、特に連続培養や環流培養ではリアルタイムでの測定インフラが不足しています。手動サンプリングでは培養ダイナミクスから数時間遅れることがあり、収率や製品品質に直接影響を与えていました。
それを解決するのがプロセスラマン分光法なのですね。
まさにそうです。この技術は重要なパラメーターを連続的かつリアルタイムで測定することで真のクローズドループ制御を可能にします。これによりバイオリアクター内の状態を常に最適に保てるようになります。
モデル予測制御や自律型管流システムといった高度なバイオプロセシング戦略にも不可欠だそうですが、この技術が普及するとどうなるのでしょうか。
開発サイクルが短縮され、製造コストが削減されるとともに、製品の一貫性と信頼性が向上します。将来的には、AI と組み合わせることで完全に自律的なバイオ製造システムが実現される可能性もありますね。
リアルタイムのデータが、バイオ製造の効率と品質を劇的に高めるんですね。エマージェントバイオソリューションズが日本農園ワクチンの製造でサブスティファームバイオロジクスと大きな契約を結んだとのことですが、これは CDMO の役割の重要性を示しているのでしょうか。
はい、スージーさん、ファーマソースの報道によると、エマージェントはサブスティファームバイオロジクスから日本農園ワクチンイモジェブの原薬製造を受託しました。これは CDMO の専門性が高く評価されている事例です。
製造はどこで行われるんですか。
エマージェントのマサチューセッツ州カントン施設です。この施設は BSL2 のサイトでウイルス原薬製造に特化しており、最近の FDA 査察でも高い評価を受けているんですよ。
この契約は米国政府への独占的供給にもつながる可能性があると聞きました。
ええ、FDA 承認後には米国政府への独占的供給元となる可能性もあります。これは公衆衛生上の備えを強化するという点で重要な意味を持っています。
ワクチンの安定供給にも CDMO が貢献しているんですね。バイオスペースの別のレポートで、医薬品受託製造及び研究サービス、略して CM&RS 市場が2035年までに約5510億米ドルに達すると予測されているそうですね。この市場の成長の背景には何があるのでしょうか。
はい、スージーさん、この市場は2026年から 6.94% の年平均成長率で堅調に拡大すると見込まれています。 生産能力の増強やコスト削減、そして製薬会社が中核活動に集中できる点が成長を後押ししています。
つまり、CDMO の存在が製薬会社の競争力を高めているということでしょうか。
まさにその通りです。CMO や CDMO は、FDA の GMP など厳格な規制要件を遵守しているため、安心して製造を委託できるのです。
北米が最も急速に成長する地域になるという予測も興味深いですね。
ええ。2025年時点ではアジア太平洋地域が最大シェアでしたが、今後は北米が特に勢いを増すでしょう。これはグローバルな医薬品サプライチェーンにおける CDMO の重要性が一層高まることを示唆しています。
製薬会社の効率化とイノベーションに CDMO が不可欠な存在になっているんですね。CDMO である AGC バイオロジクスが規制と品質遵守におけるリーダーシップで賞を受賞したというニュースですね。この受賞はどのような意味を持つのでしょうか。
スージーさん、これは同社が30年以上にわたる業界をリードする GMP 経験を持ち、100件以上の規制査察を成功させ、30以上の商業製品承認実績を誇ることを評価されたものです。
それだけの実績があるのはすごいですね。特に日本の動きで注目すべき点はありますか。
ええ、横浜に新しい最先端施設を建設中で、国内 CDMO としては最大級のシングルユースバイオリアクターを備える予定です。これは哺乳類細胞開発、細胞治療サービス、そしてメッセンジャー RNA 開発、製造能力を拡張するもので、同社の三極地域体制を強化する動きです。
メッセンジャー RNA の製造能力も拡張されるのは、将来に向けて非常に重要ですね。
はい、この投資は、高度なバイオ医薬品に対する需要に応え、アジア地域のバイオ医薬品エコシステムを強化することに貢献するでしょう。
品質と規制遵守が CDMO の成長とイノベーションの基盤なんですね。
スージーさん、今週のニュースを総括すると、細胞、遺伝子治療の産業化は、自動化やリアルタイム測定技術といったバイオプロセッシングの革新に支えられていることが改めて浮き彫りになりました。また、CDMO は医薬品サプライチェーンの安定化と新薬開発の加速に不可欠な存在であり、その品質管理と規制遵守能力がますます重要になっていると言えるでしょう。
そうですね。製造プロセスにおける課題を技術で解決し、CDMO がグローバルに連携することで、革新的な治療法がより早く患者さんに届くようになるんですね。今日も最新の情報をわかりやすく解説してくださり、ありがとうございました。トロイさん、
こちらこそありがとうございました。スージーさん、
細胞培養技術テクノロジー最前線の時間でした。来週もぜひお聞きください。